WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは WWD ジャパンサステナビリティディレクターの向こうと、
初登場のサステナビリティ担当記者の会合です。
そして今日は超スペシャルなゲストをお迎えしております。俳優、モデル、そして映画監督をお務めです、岡本太郎さんです。
よろしくお願いいたします。
タイミングが悪い。
よろしくお願いします。
ごめんなさい、私たちが慣れてなくて。今日はようこそお越しいただきました。
そしてありがとうございます。
タオさんの声をみんな聞きたいと思うので、もう一回、はい、タオさんです。
タオです、よろしくお願いします。ありがとうございます。
今日はタオさんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、ぜひ。
ありがとうございます。後で詳しくいろいろお話聞くんですけども、最初に私の方からプロフィールを読み上げさせていただきます。岡本太郎さん、14歳でモデルデビュー後、タオとしてパリやミラノ、ニューヨークのファッションウィークで活躍。2013年に映画ウルヴァリン侍で俳優デビューを果たし、ハリウッド作品を中心に数々の話題作に出演されます。これまでに映画監督としても3本の短編作品を手掛けています。多岐にわたる活動の傍ら、環境問題や動物の権利について発信するポッドキャスト番組エメラルドプラクティシズのホストを務めるほか、ブランドアボードオブスノーも手掛けています。多彩ですね、タオさん。
いえいえ、もうじっとしてられないのでいろんなことに手を出しちゃうっていう。はい、
ありがとうございます。今日はこの一つ一つをね、少しお話を伺えたらと思うんですけれども、今日は初と、はい、緊張してますか、介護さん。
緊張しております。
という介護さんに託したいんですけど、私も意地悪なんで、はい、公開インタビューの形ね、タオさんにいろいろ介護さんから聞いてもらいたいと思います、
はい、
で
お願いします。
お願いします。
ちょっとそんな、皆さんご存知のタオさんなんですけれども、ちょっと今回ゲストとしてこの番組にお越しいただいた経緯をちょっとリスナーの皆さんにまずはお伝えしようかなと思っておりまして、で、ねはい、で去年の、9月9日号、今私たちのちょっと手元にその紙面があるんですけれども、うん、このサステナビリティ特集の表紙をタオさんが飾ってくださって、その表紙の撮影スタッフの皆さんとの座談会、そのクリエーションとサステナビリティは両立するのかというテーマにも参加してくださったことがまず始まりですよね。
はい、
はい、その説ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと変わった撮影じゃなかったですか。
そうですね、でもなんか普段からファッションの仕事で お仕事をご一緒させてもらってるスタッフの方々と、うん、エシカルだったりファッション、サステナブルファッションについて話してみるっていうのがすごく何ですかね、やりやすかったです。その自分の興味があることを自分の好きな人たちと話させていただけるっていうので、うん、どういうふうに展開していくんだろうと思ったんですけど、なんか私の感覚だとまだまだ話足りないっていうところで終わっちゃったかなっていう、とても楽しい時間でした。
はい、2回に分けてですね、前半は、はい、タオさんの、これまでとかどうしてこういうキャリアを歩んでこられたのかなみたいなお話を伺って、で後半翌週にではですね、ブランドのアボードオブスノーについてより掘り下げさせていただきたいんですが、はい、タオさんにちょっとまずご自身で自己紹介していただいてもいいですか。 ありがとうございます。
は
い、
私はですね、14歳の時からファッションモデルとして活動してるんですけども、日本で鳴かず飛ばずの10年を過ごした後に、ヨーロッパだったりあとはニューヨークに行ってみようと思って2009年に、ニューヨークに渡ってから、なんだかあれよこれよで14年ぐらいアメリカに生活することになったんですが、はい、でアメリカニューヨークを中心に、世界中のそうですね、ランウェイだったりとかキャンペーンだったりとか、雑誌だったりとかっていうものにファッションモデルとして、出させていただくような仕事をずっとしている中で、2012年かな、お話があったのが2012年なんですが、先ほどご紹介いただいたウルヴァリン侍っていう映画の作品のオーディションを受けてみないかっていうお声掛けをいただいて、でも本当に実は全くそれまで演技だったりとか映画に出るなんてことを、夢に見たことがなかったというか、そこにあまり憧れも実は抱いてなかったタイプだったんですが、ちょっとなんかやってみないっていうふうにお誘いいただいて、でオーディションを受けていくうちに、 なんかこれすっごい楽しいかもって思ってきてしまい、そう、なんかやっぱり私モデルとして一番どこが好きだったかなと思った時に、まあそうですね、そのお洋服を着せていただいて、ヘアメイクをプロの方にしていただいて、なんかこう自分じゃないまた違う女性になる、うん、まあ、女性に限らず違うものになるみたいな感覚がすごく好きで、でそのまあそれをまあ表現っていうふうに呼びますけど、それがもっとこう何ですかね、体を使って、まあ、体もモデルはもちろん使うんですが、うん、声を使ったりとかアクションをしたりとか、もっとこうそれが拡張された感じで表現者としてこうカメラの前に立ったりできるっていうことに、まあ、すごくこう喜びを感じてしまい、まあ、そこからちょっとずつお芝居の仕事もシフト、そちらにシフトしていったっていうのが2013年ぐらいからですかね。
でも演じると監督ってまた大きく、その後に監督というお仕事も広がっていらっしゃったと思うんですけど、はい、うん、なんかこう表現者としてモデル、俳優っていうところは、まあ、少しわかるけど、また監督って全然違くないですか？
うんうんうん、そうですね、なんかこう改めて今回こういう質問をいただくっていうのを見ながら自分でもこう考えてたんですけど、なんか多分10年ぐらいお芝居をするようになってた、まあ、10年経ったぐらいの時に、まあ、どうして自分はこの仕事をやってるんだろうとか、何が楽しいんだろうって思った時に、まあ、物語を伝えるっていうことに魅力を感じてるんだなっていう答えに行き着き、まあ、それはもしかしたら別にカメラの前に立たなくてもできるかもしれないっていう風な感覚があって、でまあなんかこう何か形になる予定があるものではなく、好きで趣味でこう脚本を書き始めてみたりとか、ちょっとそうですね、なんか遊びで絵コンテを書いてみたりとか、なんかそういうことをちょこちょこやっていて、で一番最初のその短編を撮るきっかけになった時は、その長く私はアメリカを拠点に、活動していたんですけど、日本に帰ってきて、日本をベースにして、まあ、役者としてやっていこうと思っていた時だったんですね。でその時にその資料というか、日本語でお芝居をしている資料というものがほとんどないことに気づき、でなんかまあそうですね、まあこれは本当にラッキーなことなんですが、そのハリウッドでの作品だったりっていうのが、なんていうんですかね、あの子ハリウッドの子だよねみたいなイメージにつながってるところを、どうにかもうちょっとこう日本で活動できる、そういうなんですかね、そういう技量があるみたいな風に思ってもらえるにはどうしたらいいだろうと思って、まあ、自分でそういう宣伝材料っていうんですかね、リールって呼ぶんですけど、それを作ってみようと思って自分で脚本を書いて演じて、まあ、監督もやっちゃおうかなっていうところから始めたんですが、またちょっと味を占めてしまい調子に乗ってこう2作3作目と今作ってるっていう感じです。
楽しむ心があるお持ちのタオさんだから、こういろんなこう活動の幅が広がっていってるんですよね。
そうですね、あとは本当に、じっとしてられないので、やっぱりこう、まあ、モデルもそうですし役者もそうですけど、割とこう発注を受けてから何かが始まるっていう仕事だと思うんですけど、その待てないっていうところが、私がやりたいことを待ってたらおばあちゃんになっちゃうかもしれないと思って、で自分がやりたいこと、自分が体現したいことっていうのを、まあ私から世の中にプレゼントして、プレゼンテーションしていかないといけないなっていうふうに思ってやってみたりはしました、
すごい、どうしよう、質問がもう今ムクムク出てきちゃってどうしようと思いながら、2000年代って止めてくださいね、介護さん、介護さんのペースに持ってってほしいんですけど、はい、2000年、ごめんなさい1個だけ、2000年代って私やっぱりずっとコレクション取材担当だったので、パタオさんとかがパリとかパリコレでも歩いてくると、すごく勝手ながら誇らしいんですよ、
嬉しいです、
嬉しいというか、あすごいなと思って、でその表現っていうのが今こう思い出すと、なんていうかこうオーバーなんていう、自分を表現するっていうより、どちらかというとそのブランドなんていうのかな、スというか、なんていうかいろんなものの源流っていうのかな、あんまりこう過敏な表現ではなくて、はい、っていう表現がすごく思い出されるんですね。それで多分ブランドを表現しようと思ってそうなってたのか、モデルってだって 毎日いろんなブランド歩くわけじゃないですか、うんうんうん、でそれぞれデザイナーがすごいみんなこうやってほしいとか言うわけじゃないですか、はい、どうやって自分とモデルブランドとの折り合いってつけていくものなんですか。
いやでも本当にそれはすごくいいポイントだなと思うのが、やっぱり私もなんか育っていく中でパリコレとかランウェイとか聞くと、もう肩と腰で風を切ってこう歩くようなキャットウォークっていうものを想像するとしていたんですけども、私が本当にそのまあ第一線って呼ばれるような現場で活動させてもらってた時は、流行りがそういうものじゃなかったんですよね。流行りがねすごくロボティック、なんかこうロボットのようにとか、あとはこう、まあ、ちょっと最近はねジェンダーの問題でちょっと言葉遣いが難しいですけど、当時はボーイッシュにとか、その何ですかね、
グラマラス
じゃなかったんですよね、時代が。
それを演じてた。
いやいやいや、もう多分トレンドでした、それが。
なるほど。
がでそれがなんか私、まあ、ショートカットっていうルックを持っていたりもしたので、うまくはまったってとこはすごくあると思うんですけど、もう本当に道歩いてるみたいな男の子みたいな感じで歩いてっていうのが多かったです。
それも難しくないですか。
いやでもなんかなったからにはというか、そういう舞台に立ったからにはちょっとこういうのもやってみたいなと思ったりもしたんですけど、本当にそういうの求められる時代じゃなかったんですよね。
時代と交流してたんですね。
そうだから今とか逆にどういう歩きが流行りなんだろうとか思ってるんですけど、
ナチュラル、なんか本当にそのいわゆる腰手当てて、カメラの前でキッっていうようなのは、もうそれ以降戻ってきてはいない
ですね。そうですよね、確かに。なんかああいうビクトリアズシークレットみたいなぐらいですよね、ああいうのって、
よりということを思い出したりしましたが、もう一個だけ聞いていいですか。ごめんなさい、興味がつかない。あの英語の話聞いていいですか。
はい、
どうしてそんなハリウッドとかどこで英語をマスターしたんですか。すごくないですか。
いやいや、ですね、それもなんか高校時代に、ま、英語はですね、思い返せば、まあ、割と両親が小さい頃から英会話スクールに通わせてたっていうのがあって、まあ、身につけておきなさいみたいな教育だったんですが、まあ、別にそんなに何ですかね、こう自由に喋れるわけではなく、高校2年生の時にちょっとこう、まあ、何ですかね、お年頃だしいろいろうまく学校でも行かないし、なんかこう突破口を見つけたいと思って留学してみようかなと思って、まあイギリスを選んで、私は、1年間英語だけをやりに、向こうの高校に、
はい、
あ、いやでもそれがですね、
してないの？
とんでもないとこに送られて、なんか私はロンドンのめっちゃかっこいい高校生活を送ることを想像していたんですが、もう送られた先は駅もないし、私たちのような有色人種も一組か二組ぐらいしかいないっていうような、もう本当に白人の田舎の社会で、すごいいじめられましたし、
そう
すごい塞ぎ込んで、もう本当に外交、もともとそんな社交的な方じゃないんですけど、本当に人と会話をする言葉すごい避けて取ってきた1年なので、もう本当にやっと何ですかね、分かる、言ってることが分かって、まあ、ちょっとずつ意思表示ができるみたいなところで帰ってきたんですが、その後まあコミュニケーションは取れるからと思って、結構イージーな感じで、まあ、モデルの仕事も英語を使って続けていて、だけどファッションって結構決まった語彙で成り立っちゃうところがあって、
ゴージャースとか
そう本当にそういう形容詞にしてもなんかあんまり幅はないというか、でもそのお芝居をするようになって、やっぱりその自分のお仕事じゃない職業の人になったりとかするわけですよね、まあ、極端に言うとお医者さんだったりとか弁護士さんだったりとか、自分が普段口にしない言葉もセリフとして覚えていくみたいな作業になった時に、あ、ちょっとちゃんとやり直そうと思って、そこからは、毎週個人レッスンで、まあ、アクセント矯正から、まあ、何ですかね、ちゃんと綺麗に喋れるようにっていうのはすごい努力しました。
素晴らしい、はい、でも全部が糧になってるんでしょうね、演技とか監督、そのきっと美しくまとめるならば、イギリスでの経験もきっと、
まあ、そうですね、辛かったけど、やっぱりあそこで頑張っておいてよかったなとは思います。
今日は環境の話も
お伺いしたいんですけど、うんうん、そんなあのそんな中であの座談会の時にもあのお話しくださいましたけど、まあ、環境問題にその活動の中で少しずつあの関心を持ったきっかけみたいなところをちょっと聞きたいなというふうに思って。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、子どもの時から割と、環境問題というかゴミにすごく興味があって、この私たちが使う普段生活の中で出るゴミだったりとかっていうものは一体どこに行くんだろう、その後はどうなるんだろうってことをすごい疑問に感じてる子どもで、でなんかこう当時は、うん、まあまあ地球温暖化っていう言葉もそうですし酸性雨とか、あとはなんだっけな、うん、フロンガスがそのオゾン層を破壊するとか、うん、なんかそういう言葉がこう聞こえてきて、でやっぱりこう漠然と怖いけども、うん、子どもの私は何もできないじゃないかっていうことにすごいこう怒りを感じていて、大人にちゃんとしてほしいなって思ってたんですけど、うん、まあそんな長ことも、まあ、思春期になったらだんだんやっぱり自分の夢だったりとかね、うん、好きなことを追うようになってしまって少し忘れていた中で、本当に最近なんですけども、2019年に私は、HBO という、ネットワークのウェストワールドっていう仕事が、決まって、でロサンゼルスに拠点を移すっていうことになったんですね。で11年住んでいたニューヨークからロサンゼルスに、うん、西海岸の方に引っ越したんですけど、そこでやっぱり何ですかね、自然に囲まれて過ごすようになって、でなんかやっぱりニューヨークってコンクリートジャングルなので、なんか、まあ、たまにはちょっと遠出して山の方に行ったりとかしてましたけど、その自然の中でちょっと暮らすみたいなことを初めてして、本当にこう自然があって生かされてるんだなみたいなことがこう何ですかね、こうか身をもって分かるようになってきた時に、その年すごくあの山火事が、多くて、でオーストラリアの森林火災かなが本当に、ね、すごく問題になっていて、まあ、ソーシャルメディアなんかでもすごくみんな、うん、これはどうして起こってるんですかってことを問いただすような感じのムーブメントが起こっていたんですけども、うん、そんな中であの国連で、スウェーデンの活動環境活動家のグレタ・トゥンベリーさんが、うん、まあ、大人に対してすごく怒りのスピーチがあったで、うん、と思うんですけども、
はい、まだまだ新しいです、
は
い、
ね、まだ新しい、うん、であれを聞いた時に私は本当にその昔の自分を見てるような感覚になって、うん、私は昔あの怒りを感じていた子供だったのに、今や仕事のたびに飛行機も乗るし、まあ、ファッションというラグジュリアスな世界でお金を、ね、いただいて生活してるみたいなこととかも、なんかすごいこう、うん、罪悪感が湧いてきてしまって、でやっぱりこう自分の生活を見直す ところもそうですし、じゃああとはどうやったら今私は遅いけど気づけたので、これをどうやってこうペイバックできるかなってことを考えて、ちょっとこう自分が勉強しながらそれを一緒になんか発信していくものができたらなっていうことで、ポッドキャストっていうプラットフォームを選んで、まあ私がゲストの皆さんに、まあいろんな専門家だったりとか活動家の皆さんだったりとかをお呼びして、まあ環境問題をベースにしたトピックを、まあ、1時間だったり30分だったりで話していただくっていうのを始めたっていう経緯です。はい、
なんでポッドキャスト、ごめん、
はい、
乗っ取りがちですよ、そこ気になりますよね、
はい、あ、なぜポッドキャストだったかっていう、
なぜ声だったっていうか言葉、
いやー、なんか、まあ、選択肢としてまだ、あ、わかんない、なんだろうな、インスタグラムとか、当時はインスタグラム、ツイッター
、
YouTube だったんですけど、まあ、あのそのたなんか顔を出すたびにお化粧しなきゃいけないのがめんどくさいなと思って声だけだったらもうちょっとあのラフにできるかな、続けられるのかなと思ったのと、まあ、私当時そのアメリカに住んでたので時差とかもちょっとあったりして、その相手の方が日本に住んでるとあの YouTube とかちょっと難しいかななんて思ったりとかして、であとは、まあ、私が特にそのロサンゼルスで車社会の中で生活していたので、音のメディアっていうのが結構重宝していたというか、何かしながらそう聞けるっていうのが私はすごく合ってたんですよね。 なので、まあ、そこを選んだんですけど、まあ、これに関してはちょっとやっぱり未だに合ってたのかなっていうのは分からないですし、
いやいやこれだけ何回ですか、うん、もうすごい
4年そうですね、今年5年目で5月で5周年なんですけど、70何エピソード
出なかったらっていうか
いやー頑張って続けてます本当に。
カイロさんに今のままですね皆さん、あの
次誰が喋るのっていう、
そうそうそう
見上がってましたよね
落ちたかもごめんどうぞ。
いやでもすごくそのご自身のそのエメラルドプラクティスシーズも、
はい、
なんかいろんなゲストの方が登場してお話しされてるじゃないですか、うん、それとゲストの方とかっていうのもタオさんがご自身で会ってみたいなっていうふうに思った方にお声掛けして、
うんうん、そうですね、今現在私は、ホストとして、まあはい、立場が、あるんですが、もう一人環境活動家で、まあ、モデルでもあるオノリリアンちゃんっていうことを一緒にやっていて、はい、まあ、リリアンと私とそしてもう一人、あのスタッフの方で、まあ、ニュースコーナーを担当してくれたりしてるんですが、メンバーの中で話し合って今こういうことに興味があるんだけど誰を呼ぼうかみたいな相談を、まあ、ミーティングの中でしつつ、じゃあ誰がつながられるかっていうような形で、まあ、決めていくって感じ で、 でも本当にその私たち広告も入れてないのので、あの完全ボランティアでみんなやってくれてるんですけど、なので何ですかね、自分たちで、まあ、話の流れとかも一応決めつつ、まあ、もちろん脱線とかするんですが、もう本当手作りで、もう編集から何から全部。
楽しいですか？
楽しいです、うん、楽しいですね。あのでもなんかこう、まあ、何しててもそうだと思うんですけど、うん、反応が来た時がすごくね嬉しいですよね。本当に
反響がある、今までで記憶にある反響ってどういうのがありますか、う
ん、やっぱりなんかあんまりその環境問題に特化したポッドキャストが少ないので嬉しいですっていう声とか、うん、あとはなんか、まあ、私がよくお付き合いをしている環境活動グループだったり NGO だったりとかっていう団体の人たちが、新しいメンバーだったりボランティアさんだったりがあの入るきっかけになったのことを聞くと、エメラルドプラクティシスを聞いていてっていう人が結構多いっていう風に言っていただけの、すごい嬉しいですね。だからなんか何ですかね、その数字とかで爆発的にとかっていうことよりも、なんか一人の人がアクションにこう起こしてくれたっていうのが、そうすごく嬉しいです、うん、
最近こうお話いろいろされて、なんか印象に残ってるエピソードとかって何かあったりするんですか？
ですね、最近これは、私のパートナーのそのリリアンちゃんのホストの会なんですけども、はい、不耕起栽培っていう耕さない、農業をやられている、はい、ショーファームさんっていう、あの彼女彼らは農民と呼んでるんですけど、うん、自分たちのことを農民として、まああの出てくださってですね、その、まあ、どちらも翔さんっていうあの女性と男性なんですが、ご夫婦 でその方が、まあ、最初その、まあ、オーガニックだったり不耕起栽培っていう話を聞きたいなと思ってたんですが、フェミニズムをなんかこう交えてお話ししてくださって、まあ、そのいわゆる農業っていう中での、うん、昔からあるその男性と女性のパワーバランスだったり、うん、ヒエラルキーだったりみたいなのをあの聞いた時に、あなんかやっぱりどこの世界もあるし、こうやって何ですかね、変化を生んでいこうと思ってくださってる方がすごくいらっしゃるんだなっていうので、私もインスパイアされました。
ファッション業界でもすごく農業っていう言葉がすごくテーマというかトピックスになってますよね、う
ん
う
ん
う
ん、不耕起栽培とフェミニズムって多分私たちのリスナーにも興味があるツートップぐらいの話題だと思う、そこが一つになるんだ、ね、
はい、
ちょっと縁も竹縄なんですがそろそろですね1回前半ということで、はい、来週もご登場いただきたいなと思っていますので、はい、こちらで1回前半を終了させていただきたいと思います。はい、本日のゲストはモデルで俳優そして監督もなされています、タオさんでした。岡本タオさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。